ばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は千早茜さんの最新刊、8月25日に発売されたマリエについて話してみようと思います。私の幸せも不幸も私が決める、そう決めた。離婚って失敗なの？恋愛と結婚って別物？新直木賞作家が描く大人の女性の結婚と幸福をめぐる物語。桐原マリエは40歳を手前に離婚した。夫の森崎に恋愛がしたいと切り出され、2年近い話し合いの時期を経て、7年半の結婚生活に終止符を打ったのだ。理由には今も納得がいかないマリエだったが、自分はもう誰にも属していない、そう思うと心は軽やかだった。離婚届を提出する朝、寂しさよりも手放して一人になることの清々しさをこそ感じたのだ。あんたもこれから恋愛できるわね。行きつけのワインバーでよく会う年笠のかっこいいマキさんはそう言うが、マリエにはその気はない。駆け引きも探り合いも億劫だし、今の体を見せる羞恥が性欲を上回る。何より、すべて自分の自由にできる生活が一番大事で、それを危うくする欲望に飲み込まれたくはないのだ。でも、何か不安で、何か取りこぼしている気がする。ひょんなことで懐いてきたゆいくんが、料理を教わりに訪ねてくるのを好ましくは思うが、物事の受け止め方に7つの年の差を感じるばかりだ。そんな折、些細なきっかけと少しの興味からマリエは結婚相談所に登録をした。そこで見聞きする世界は思いもよらないものだった。マリッジコンサルタントに紹介された男たちに、婚活仲間に、切実な現実や結婚に対する価値観を次々と突きつけられ、マリエは考え続ける。自分が人生に求める幸せとは何なのか。若い頃のように無邪気に恋愛に飛び込んでいけなくなった目に、だからこそ捉えられる大人の女の幸せをめぐる長編ということで、茜さん曰くこのマリエはですね、男友達で、30歳の、キャリアで、優先して、恋愛は二の次、人と、生活するということがあまりこう得意ではない女性のその後の10年後を描いた本ということで、円満離婚するんですね、マリエは。で、そのきっかけは夫の森崎から突然別れを切り出されたことにあるんですけれども、別れてしまえばなんかすっきりしたというふうに、千早茜さんの小説に出てくる女性っていうのはいつも潔くて、心地いいですね。で、決断した後はもう後ろ髪引かれないみたいな、そんなところが好きだなと思いますが、印象的なそのマリエの表現として、夫の森崎の香り、香水の香りが、受け入れられなくなる。これまでは普通に生活をしている中で、どこか安心感さえ感じていた匂いだったのに、離婚すると決めてしまえばもう受け入れられない。それはその森崎の存在自体、嫌いではないんだが、もうあんまり話すこともない顔を見たくないみたいな、そういう割り切りの良さみたいなところはめちゃくちゃわかるなと思いながら読んでました。で、マリエは離婚するところからこの物語は始まって、新しいその、恋愛が始まるのか、それは離婚して成功だったと言えるのか、もしくは失敗なのか、恋愛と結婚は別物なのかみたいな、この、解説の一番最初に来る問い に、答える前にこの物語は終わるんですよね。40歳になったマリエが、どういう道を進んでいくのか、まさにこれからというところでこの物語は終わる。千早茜さんはその先を書いてくれなかったですね。だからもうめちゃくちゃ気になりますね。もしかしたら何年後かにこのマリエの10年後っていうのを千早茜さん書いてくれるんじゃないかと思いますが、まあ、それまでの間は、まあ、私も他の茜さんファンの読者もこの先の人生、何が正解なのか成功とは何なのかわからない状態で、まあ、それぞれ進んでいかないといけないと。まあ、何年後かに答え合わせができるっていうのはそれはなんか楽しみではあるなと思いますね。このマリエという話の中には、香りの表現が、とても素晴らしい比喩で、たくさん出てきます。でマリエは香りをとても大切にするっていうか、自分の直感を香りに委ねているようなところがあるかなと思います。まあ、この人の香りはなんとなく受け入れられるとか、ちょっと生理的に無理みたいなのって誰にでもあるかと思うんですが、そういう身体感覚がとても鋭いマリエなのかなと思います。そしてその表現はですね、千早茜さんの透明な夜の香りや赤い月の香りという調香師の、作が出てくる物語に出てきたような素晴らしい表現で、書かれていて、特にマリエが好んでつける香水、離婚した後は、まあ、これまでと違った、まあ、すごいこう白を基調とした、まさにこの本の想定のような爽やかな白いイメージを彷彿とさせるような香りを選んでいくんですけれども、まあ、そういったところの表現がとても素敵で、文字を追っているだけでなんかうっとりするような本でした。香りだけではなく料理についてもいろんな料理が出てきて、まあ、それを一緒に作ることでゆいくんと出会うシーンもあったりするんですが、その料理もどれも素敵でですね、千早茜さんのツイッターにはよく、もうツイッターじゃないか、X にはよく料理の写真とかお茶受けの写真みたいなのが出てますが、そんな本当にどれも美味しそうな料理の写真ばかりなんですけれども、それがこの小説の中にも出てくるような、そんな感じでしたね。まさに食べるものが人を作り、その人から発する香りを作っていくものだと思うので、きっと食するっていうことと、香るっていうことはつながってるんでしょうね。面白いですね。人それぞれのその匂いを作る体みたいなものがあって、そこにこう、食べ物を入れていて、どんな匂いが出てくるか、その相性で人と人がこうくっついたり分かれたりするみたいな取捨選択していくみたいなことを考えるとちょっと面白いなと思いました。このマリエは行きつけのワインバーでマキさんから言われる、ある一言言われるシーンがあるんですけれど、それが私にとってはとても印象的でした。こんなこと言われます。あなたはすぐ疑似家族を作ろうとするのよね。私のことも母親だったらよかったのにとか言ってたわよね。家族の役割に当てはめる方がつながりを実感できる？安心したい？あんたはどっかで家族の幻想を捨てきれないのかもしれないわね。それか案外家族という概念に縛られているのか。知っている関係に置き換えなくてもいいのよ。どんな人との関係も初めてのものなんだから、形なんてないの。いいじゃない、 誰にはばかることもない恋、最近不倫の話しか聞かないから、楽しみなさい。千早茜さんの小説にはもうこんな裁けた真理をつく名脇役が必ず出てくるんですけれども、まあ、今回その役は真木さんですね。どこか疑似恋愛を作ろう、疑似家族を作ろうとするっていうのはすごいよくわかるなと思って、まあ、恋愛関係の人に父親だったり夫だったり兄弟のようなものを当てはめてしまう、そういった役割を感じることでこの人は、恋愛関係以上のつながりがあるんだ、役割があるんだ、特別な存在なんだという、まあ、安心感につながっていくというのは私にもよくわかるなと思います。40歳で離婚したマリエは子供もいないわけなんですけれども、もう家族の役割に当てはまる必要はないわけですね。そういった夫を手放したわけなので、またその安心感を得るために同じことを繰り返すのか、マキさんが言うように、どんな人との関係も初めてのもの、何かに置き換えなくていい、形なんてないというある種不安定だけれどもずっと新鮮な、その人オリジナルのユニークな関係を、楽しんでいくのか、ここが今マリエが置かれている分岐点なんだろうなと思います。でマキさんはそれを楽しみなさいと言っている。すごいぐさっと刺さる一言だったなと思いますね。マリエは40歳で離婚するという境遇もなんか自分のことを言われているようで、人ごととは思えない小説だったんですけれど、まあ、この真木さんの一言をね言ってくれる人がいるってすごいなと思いましたし、まあ、リアルでこんなこと言ってくれる人っていないので、まあ、代わりに、まあ、小説でなんか自分にも言ってもらえてるような気がしましたね。まあ、ここから先まあ、どういう人生を歩んでいくのか、マリエも私もなんか自分次第なんだなというふうに改めて思いましたね。ということで今日は千早茜さんのマリエについて話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。